はい、それではサムエル記第1の17章を開いてください。サムエル記第1の17章を開いてください。そして45節から47節までをお読みいたします。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から話し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡されるというダビデがペリシテ人、これゴリアテと言いますけれども、ゴリアテに対して今1対1の対決をする時に語った言葉であります。で、私たちはですね、聖書通読のこの学びにおいてですね、ついにダビデの生涯に入ってきたわけなんです。聖書の言葉を愛する人はダビデという名前をどれだけ主が愛しておられるか、それを覚えていてください。なぜならば日本語訳の聖書で彼の名は991回出てきます。彼の名の意味はそのまま愛されたものであります。神に愛された麗しい人であります。そのダビデの生涯の中で最も大事な出来事が、今読んだこの17章のゴリアテとの戦いになります。彼は投石する袋と石投げ、石投げっていうのはですね、どうなってるかというと、この紐があってですね、そしてこの川ですね、川でこの石をこう置くところがあってですね、いわゆるそのこっちで言うとパチンコのようなものですね、こうですね、こう回して、そして、この一本の紐を外してですね、そしてこう石を投げるわけなんですね。分かりましたか。このこう2本の糸があって、そしてこのところにこの石を、この置くところがあってですね、この川がある、川になってるんですよ。でここに石を置いてこう回すわけですよですね。そして、回した後にここ2本の糸ありますよね、紐があって、その1本だけを外して、つまり石がそこから飛んでいくようにこうするわけなんですよね。でこれが当時のパチンコ、その石投げのですね、この道具で、この羊飼いが、使って、いたわけなんです。私イスラエル旅行に行った時に、実際に見たんですけれども、これ単なるおもちゃじゃないです。殺傷能力があります。ですからここではゴリアテがね、この当たって死んだってなんかおとぎ話じゃないって、それはね嘘です。本当に危ないです。危ないというかものすごい力を持ってますですね。それをこの彼は持っていて、そしてこのゴリアテ、巨人ですよ。もう2メートル70センチかな、80センチかな。そしてもう完全武装しているそのゴリアテに対峙したわけなんですね。で今注目していただきたい言葉が、ダビデが言った先人の神、万軍の主というですね。私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主なんですね。神は戦争を行われる神なんだよということです。戦われる神なんだよ。でこういうことを聞くとですね、 いかがでしょうか。自分の信じている神が戦われる方、戦争を行われるというのはなかなか受け入れられない。どうしても、歴史で学んだ十字軍みたいなのを思い出してですね、それはいけないことだったですね。でそれを思い起こして宗教戦争と考えてしまうし、またはですね、私たちは平和教育を受けておりますから、その戦争する戦力を持っていること、これがなんかね戦争につながる、そういうふうにですね、いろんな思いが出てくるかと思います。皆さんも、私はそういう感じなんですが、皆さんもですね、戦争をする神、ちょっとってなりますよね。けれども物理的な戦争はなくにしても、私たちは人間的な対立っていうのはいつもこう経験していかなければいけないもので、でそれも避けようとする私たちの性質があるわけですね、性格があるわけですよ。対立を避けようとしてしまう。でその中で正義であるとか真実なことであるとか、それよりもやはり和を保つ、調和を重んじる傾向を私たちは持っているわけですね。日本人、日本人って私メッセージの中でよく言いますが、意外にね他の国の人もやってますんでね人間であればそれをやってるってことですね。でもここが大事ですね。戦争って現に存在するんですよ。で聖書を読めば、初めから終わりまで戦いを描いていると言っても全然過言ではないんです。天地を神が創造される前に、すでに天においては、今さっきね、天地を創造するっていうのは、その天っていうのはいわゆる空ですね。でも私が今言ってるその天地を創造する前に、天においてはといった天は天国の方です。神の座がある、王座があるところですね。そこではすでに天使を神が作っておられたわけなんです。そして完全な秩序と調和がありました。神の意志のままに仕えている天使しかいなかったんです。その中で天使長の一人であったルシファー、いろんな名前がありますけれども、高慢になりました。神の栄光を近くで受けているので、その自分もその栄光の輝きで輝いているので、うぬぼれて高慢になって、神のようになろう、いや神以上になろうとしたんです。それで彼は、その御座から引き落とされたんですね。それがサタンと呼ばれます。サタンです。悪魔ですね。ですからその時から絶えず確執が天において行われました。サタンまたはその手下悪霊どもは、堕落した天使たちは空中と呼ばれるところに、またその天の一つなんですけども、そこにいるけれども、神のところには行くことができるような状態であります。もしこのことを詳しく知りたかったら、ヨブ記の1章と2章を読むといいと思いますね。サタンが神のところにやってくるんですよ。でこのように絶えず確執があり、戦いがあるという状態が、もう天と地を作る前からずっと今に至るまで、そして終わりの日に至るまで続くわけなんですよ。そして今度は天の側、神の側についている、まだ神に従っている天使軍団もいるわけなんです。その中の聖書に出てくる人物の名前が天使長で、ミカエルと言います。皆さんも聞いたことありますよね。ミカエルって言ったらですね、で例えばモーセが死んだ後に、その死体のことについて悪魔と言い争っていることがユダの手紙に書いてあります。そして終わりの日においては、天の戦いでミカエルとその使いたちが、その竜、その悪魔のその使いと戦って、今度悪魔の軍勢が勝つことができないで地上に落とされたという言葉があるんですね。これが万軍の主と言われるゆえんです。万軍の主、ここにさっき言いましたね、先人の神、万軍の主、万軍の主 つまり天使軍団を持っていらっしゃる、またバンって言ってるのは無数のということですね。その神様なんだよということなんですね。そしてまた世の初めの方に戻りますが、悪魔が蛇の形をし、神の作られた女エヴァを騙しました。そしてアダムが罪を犯して、そのために世界に罪が入って、また死も入ってきました。罪のゆえに必ず争いが起こるわけなんですよ。神に敵対し、また人に敵対していく。ですからアダムとエヴァの間に生まれたカインが弟アベルを殺し、そのカインの子孫がに間に暴虐がはびこった、暴力ですね、これがはびこったと思います。そこで神が地に平和をもたらすために、ノアとその家族を箱舟によって救われたんですけども、他の者たちは洪水によって滅ぼされたんです。ですから神が戦われるというのは平和と秩序を取り戻すための戦いなんですね。そして対立がないままで物事が進んでいくのであれば、それはいわば洪水なしで暴虐がはびこる世界のままにしておくということになるわけなんです。これによって調和が乱れる。だから正義に基づいた平和を確立するために神様は裁きを行われる、戦われるわけなんです。そしてイスラエルに入りますと、今度イスラエルの地は神様が選ばれたところです。カナンの地ですよね。そこは神様が選ばれたところです。そして彼らが平穏に暮らす、安住することができるようにしたんですけれども、そこに住ませないようにしようとしている敵がいるわけなんです。その敵はその地を奪い取りたい。それがペリシテ人だったわけなんですね。これ彼らは海洋民族ですよ。だけれども、このその周りの地中海の周りのところに住み着いて、特にその今のイスラエルの南ですね、あの今ガザ地区と呼ばれているところですね、あそこに彼らは住み着き、そしてどんどん内陸に入っていって、神様がイスラエルに与えられていた地に彼らは貪欲になってそれを奪い取っていくと。どうやってイスラエルは対処すればよろしいでしょうか。対話すればいいんでしょうか。外交的に譲歩すればいいんでしょうか。いえ、むさぼりというのはそういうものによってなだめることはできないんですよ。むさぼりというのはどうすればいいんですか。断ち切るしかできないんですよ。断ち切る、武力に思って彼らはイスラエルは戦っていったわけなんです。で、今度は今の私たちに時代を移します。日常生活にも戦いは及んでいきます。イエス様は弟子たちに対してこう語られました。マタイの10章の34節から37節、マタイの10章の34節から37節ですが、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私はその人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。家族の中における確執がイエス・キリストを信じる信仰、イエス様に従っていくということによって起こってくるわけなんです。でもこれも必要な過程なんです。なぜならば周りのその家族、自分に対立してくる家族が救われる可能性がゼロだったところが、救われる可能性がゼロではなくなった、出てきたということに他なりません。これを避けていたら彼らが救われる可能性はゼロになりま すか。そして今どんどん時代がですね、過去現在未来に飛んでますけど、今度はまた未来に飛びますが、イエス様が再びこの地上に平和を確立されるときに戦争によって行われます。それが黙示録の19章ですね。黙示録はもうそれあのいろんなところに書いてありますけども、特に19章の後半部分ですが、11節だけ読みますと、 また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをする。世界の終わりには世界中の軍隊がイスラエルの方に集まってくることが予言されています。それは神とキリストに対抗するため、反抗するためであると、イエス様はご自分の口から出てくる剣によって彼らを滅ぼして、エルサレムに立たれて、天変地異が世界で起こり、神様はこの地を刷新し、キリストを王として統治せしめるわけなんです。もしイエス様が戦ってはいけない、平和のためにって言ったら、その逆のことが起こるわけです。地上には殺戮と暴力と、そして全体主義、専制がはびこる獣の国というのが黙示録の13章に書いてあります。恐ろしい国が続くということになります。それをイエス様が戦争によって解決したわけなんです。で、今聞いたように分かりますね。この人間が行う戦争、悪魔が行う戦争と混同させてはいけないということです。イエス様が行われる戦争というのはその反対のことですね。その戦争をやめさせるための戦争って言ったらいいでしょうか、なんですね。で、私たち側からの戦争を考えてみますと、もともとどうして戦うのかなと、これがすごく簡単にヤコブが手紙の中で教えてくれてるんですね。4章の1節と2節、ヤコブの手紙の4章の1節と2節でこう言ってます。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。ですね。願えばいいのに。あとで神様によく言われることないですか。お前祈ったそのことについて。祈ってないんですよね。まあその話をしてるんですけども、大事ですね。欲しがってるんですよ、争いが起こるっていうのは。むさぼってるんですよ。天使が神に反逆したのもそうだし、カインがアベルを妬んだのもそうだし、ノアの時代忘却がはびこったのもそうだし、ペリシテ人が戦うのもそうだし、イエス様を主と受け入れた家族に葛藤が起こるのも、世界の軍隊が集まる、全部この体の中に戦う欲望が働いているからでしょうということで、私たちが受け入れなければならない方がこの先人の神、万軍の主なんだよと。つまり私たちの内にあるむさぼりをはじめとする罪悪に神様からの制裁が加えられなければいけないと。主に戦っていかなければいけないんですよ、むさぼりに対してですね。ねえ、清正さん、ね、今むさぼってるけれどもちょっと考えてみようや。神様が対話したらどうですか。そうしてほしくないですよ。神様はこれは死に至る罪だよ、殺さなきゃいけないんだよ、こういうふうに語っていただくってほしい。これが先人の神をお迎えする方法であります。で、多くの人が自分には戦うべき課題がないって言うんですね。今の自分には問題がない、私は大丈夫です、平穏です。いや、これがね、主にあって感謝しているっていう、主に服従している話であればいいんですけれども、そうでなければどうなってるか、敵に完全に征服されているっていうことです。イスラエルもペリシテ人に服従していれば戦う必要なかったんです。これ本当の自由じゃなくて、何て言いますか、これは奴隷状態と言います。イエス・キリストを自分の心に 受け入れ、イエスを主として崇め、そのようにして生きていく、告白しながら生きていく、そういうことをしていなかったら人は奴隷状態になっているよと聖書を教えています。それがエペソの2章の1節から3節、エペソの2章の1節から3節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、ちょっと待ちましょうか、もう一回読みますね。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中に権威を持つ支配者として、これが悪魔ですよ、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これ戦いないんですよ、世の流れに従いとありますね。そして悪魔にそのまま従っているから戦いがないんです。ある母親が自分の息子にこう諭しました。生きている時は流れに逆らっている魚だけだよ。上流に上がっていく鮭ですかですね。もし死んでいたら流れに従って下流に行くわけですよ。生きているのは逆らっている魚だけなんだよ。このように平穏に見える状態が実は完全に服従している状態、悪魔にですね、ということが言え、またもう一つの平穏な状態、これが硬直状態なんです。硬直状態、ちょうどイスラエルとペリシテ人が谷を挟んで今は対峙している状態なんですね。そしてゴリアテという巨人が来て、そのイスラエルをなぶる言葉を1日に2回40日それを続けていたんです。イスラエル人はその言葉を聞くためにもう恐怖に満たされて、どんどんどんどん心理的におかしくなっていくほど疲れていました。確かに戦ってはいないんですが、硬直状態なんですけれども、この敗北しているですね。敗北、心理的に精神的に敗北しているわけなんです。でこれを私たちの生活に、そのクリスチャンとしてイエス・キリストとの関係において考えていくと、確かにイエス様を救い主として心に受け入れた、イエス・キリストが血を流されたことによって自分の罪を許されて解放された、でこれによって私たちは悪魔と悪霊の流れに言い逆らう決断をしたんですけれども、救いの喜びが次第に失われていく、肉の欲望が自分を打ちつけていく、で実はそれは信仰を持つ前から持っていた肉の問題だったんだけれども、それに立ち向かう勇気を未だ持っていない、だから小康状態ではあるんですけれども、いつ何時その問題が再発するかわからない。確かに表向きは戦いは交えてない状態であるかもしれないけれども、本当の意味での解放を享受していない、楽しんでいないということなんですね。このゴリアテの言葉が、このっていうか、その8節と9節にあるゴリアテの言葉が私たちにも響いてくるんですよ。一人を選んで俺のところによこせ、俺と勝負して勝ち、俺を打ち殺すならお前たちはお前らの奴隷となる、 もし俺が勝って そいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、お前たちに仕えるのだ。挑戦を受けていく。で、ここで彼らが負けてしまっている、それがさっき言った恐れだったんです。11節にこう書いてありますが、サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。24節にもイスラエルの人は皆この男を見たときその人のその前を逃げて非常に恐れた。恐れ、これが悪魔がいつも用いている有効な武器であります。恐れによって多くの人々が神の救いの知識に至っていないんですね。神を信じるって神を信頼することです。誰かを、ほら、人を信頼するときにね、わかりますよね、恐れがあったらその人に近づけないですよ。この人一体誰なのかなと、この人が言ってることは一体何なのかな、わからない。それでその不安と恐れがあるから退くわけじゃないですか。距離を保つわけですよね。で、これを神に対して行っているわけなんです。でも神が良いお方で、この方が私を救ってくださるという信頼を寄せるときに、人は新しく生まれる、新しい命を持つことができるわけなんです。ヘブルの10章の38節と39節に、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものですとあります。イエス様が言われた例えの中にですね、タラントの例えがあるんですね。タラントの例え、タラントっていうのは、まあ、あの重さでもあって、また金額でもあるんですけれども、そのお金と考えてください。で、主人が旅に出かけるので、この3人のしもべが出てくるんですけれども、任せていくんですね。そのお金を使って私が戻ってくるまでにそのお金を増やしていなさいということであります。まあ、一番有効な方法は商売することですよね。で、それで5タラントもらったものと2タラントもらったものと1タラントもらったものがいたんですが、5タラントもらったもの、また2タラントもらったものは働いてそれぞれ5タラント2タラント儲けたんですね。それで彼らはよく、本当に小さなことに忠実だったから、あなたに大きなものを任せようと、主人の喜びを共にしてくれと、このように言ったんですが、1タラントのものは何とそれを地に隠していたって言うんですね。地に隠していた。そして主人が来た時にその1タラントを返したんですけども、こう言いました。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。どういうふうに怖がったのか言ってます。まかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方。これ言い換えると、神があなたは良い行いをしなさい、クリスチャンになったらきちんと行動していきなさい、できるわけないことを要求していく神だ。できるわけないのに、まかないところから借り取っていく、それでできなかったら痛みつける神なんだ。そんな怖い神に近づけないよ。こういうことですね。こういうことですよ。これが不信となって、恐れとなって、それで神を受け入れられない、信じられないという行動を取っていくわけなんです。 そして神だけではなくて、今度は人への恐れということも私たちは考えていかなければいけない。箴言の29章の25節に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。今箴言の29章の25節ですね。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。口語訳では主に信頼する者は安らかになると書いてあります。このように恐れ退いていたイスラエルの陣営の中で、ただ一人ゴリアテに立ち向かったダビデが、なんでそのようにすることができたのか、この17章を読んでいきますと、彼は戦いに始め一切関わりのない、もう兵士の年齢に達していない男の子だったんです。お使いとしてお兄さん3人が兵役についていたので、この糧食、その食べ物を持っていく、そのお仕事をしていた、ね、皆さんも考えてくださいね。さ、兄弟がいてですね、もう自分は大人でね、この子供がやってきてくれて、自分の、まあ、本当に10歳かに、ね、もっと、ね、下の子供かもしれない、 10代のですね、子供ですね。でそれを、彼はやっていた。で野営地に来ました。野営地って分かりますよね、こう戦ってる前線よりもずっとこの後衛の方にあって、そこにほらキャンプしてるわけです。野営地の方に来た時に、ちょうどさっきのこのゴリアテが出てくるわけですよね。その軍勢が時の声を上げて陣地に出かけるところだったんです。それで兄さんの安否を聞き出しなさいとお父さんに言われていたから、兄さんもそっちの方に行ってるから、自分はその持ってきたものを人に任せて、そしてお兄さんのところに行って話をしていた。そしたらゴリアテの声が聞こえたんですよ。彼はカチンときました。イスラエルの陣をなぶっているのを聞いて、生ける神の陣をなぶっていると。これを聞いて、それでどんどん話をですね、周りの人にし続けたんです。こいつは一体何者だということで、こう言いましたが、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるんですか。この割礼を受けてないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。このようにダビデは非常なる関心を持ってました。関心で、その関心というのが神様についての関心です。神の生ける神の陣をなぶるとは、イスラエルという単に軍を見ていたのではなくて、神はイスラエルを選ばれている、ペリシテ人を救おうとされている、その神がイスラエルについておられるのだということを彼は非常に関心を持って、それで単なるお使いだった彼がいつの間にか前線、最前線にまで来ていたわけなんですよね。でここ大事なんですね。ですか、神に満たされて、そして神の情熱を持っていて、その具体的なことに関心を寄せていって、いつの間にかそこにいると。今のアメリカの大きな教会の多くの牧師がですね、1960年代にヒッピーと呼ばれる若い世代の人々であったんですね。その時にベトナム戦争がありましたので、まあ、昔の人しかね、分かんないんですけどもね、ビートルズとかね、流行ってですね。でそれで規制の制度から離れて、この野外に住むっていうかな、この共同体を持ってですね、で愛と平和を求めてやってたんですよ。お風呂に入らないし、髪の毛は男も女、ね、伸ばしっぱなしな、まあ、ロックンロールのね、あれ伸ばしてるあれですよ。でそこでチャック・スミスという牧師と奥さんケイですね、ケイ・スミス、カルバリチャペルという教会始めたんですよ。もうすでに始めてました。で奥さんが、ケイがヒッピーたちに異常な関心を示したんです。どうしてこの子たちはこういう行動を取るのかしら、何を求めてるのかしら。チャック本人は
あんまり関心がなくて、汚ねえ奴らだ、早くシャワー浴びて仕事探せよ、そういう気持ちだったんです。けれどもケイに促されて、今やサーフィンのメッカになっているハンティントンビーチまで車を持って行き、そこで祈りを捧げ、彼らに接する時を待っていた。そしたら娘さんがヒッピーの彼氏だったんですよ。彼氏がヒッピーで、あのクリスチャンになったんですよね。で彼を紹介してもらった、自分に。で次に彼からすでに他にも信仰を持っているヒッピーに出会うことができ、ヒッピーたちの共同生活をする家も作り、ヒッピーたちが芋づる式にどんどんやってきたわけです。そしてこの人の一人がですね、ヒッピーの一人が伝道に大いに用いられて、爆発的な霊的覚醒が起こって、イエス革命と呼ばれています。でこれがなかったら今のアメリカがどうなってなるかっていうのも本当にわからないほど重要な聖霊の大きな働きでした。まあ、あの他にもね、ポツいろんなところで起こってたんですけれども、このケイの関心がなかったら、ケイさんのね、その異常なまでの関心がなかったら、これがなかったわけです。で、ダビデはですね、この戦いに関して、この他のものに阻まれてました。それはですね、お兄さんですね。お前なんでこんなとこ来たんだ。まあ、そうお兄さんが弟に言うような言葉だな、これな。あのこれ物耳さんに来たんだろ、見たかったんだろ、つって。はかれ。そんな感じだったんだけども、私がちょっと話しただけでなんでそういうふうに怒られなきゃいけないんですか。そしてまた言い続けるんですよね、同じこと。生ける神の血をなぶると。でこれがですね、サウルの耳に入ったんですよ。でサウルが連れてきたんです。そしてですね、私がやらせていただきますってこう言ったら、お前はまだ若者だし、あっちのペリシテ人は若い時から戦士だったのだ、このように言ったんですね。でも彼は関心をそがれることはなかったんですね。そしてものすごい確信を持って、先ほど見たゴリアテとの戦いにおける言葉がありました。まあ、その前にですね、このサウルにこう言ってます。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますですね。でこんなにいいですか、かたやイスラエルの人はおじげついているのに、なんでダビデがそこまで大胆になれたのかなんですよ。でここで一言だと思わないでください。先ほどの話に戻ってください。硬直状態ですね。自分たちの課題ですよね。どうしたら恐れることなく立ち向かっていくことができるのか。45節にこうあります。お前は剣と槍と投げ槍と思って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシ人の陣営の屍を空の鳥地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知ろう。そのこの伝習団も主が剣や槍を使わずに救うことができるだろう。この戦いは主の戦いだ。わかりますか。主見つめてる。主ご自身見つめてるんです。主を誇りとしてるんです。自分じゃないんです。主なんですよ。何を彼は比較していたかというと、主ご自身とゴリアテを比較したんです。自分とゴリアテじゃないんですよ。少年ダビデとこの武装した2メートル80センチぐらいあるゴリアテと比較したんじゃないんですよ。 万軍の神主とゴリアテを比較したんですよ。どっち勝ちますか？もう分かりますよね。月と火をとどまらせることができた神、海を分けることができた神、もちろん天と地をお作りになられた神と2メートル80、小人以下ですよ、アリですよ、この比較を行ったんですよ。私たちの硬直状態を考えていくときに、どのように主が私たちのその問題に対して見ておられるのかという比較の中で私たちは戦うことができるわけなんです。パウロが、私は自分がやりたくないことをやっている、やろうと思っているのにできない、もうどうしようもない、この死の体から私どう誰が救ってくれるのかと嘆いた後で、彼は急に大胆になります。イエス・キリストにあって感謝しますと、神に、自分じゃなくなったんですよ。そしてこう言いました、ローマの8章の3節ですが、肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。神が私の肉に対してキリストにあって処罰を下してくださったんだと。神が肉に対して殺してくださったんですよ、もう自分を身代わりに処罰をして、イエス様も同じように私と全く同じ、皆さんと同じ全く同じ肉体を持っていて、その肉において神が処罰を与えてくださったんです。そして神がしてくださったことがバプテスマにも現れています。コロサイの2章の12節で、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らせられたのですと。キリストを死者の中から蘇らせた力を神が持っておられるわけなんです。であればこの罪にまみれた肉体をもう神に服従させる力を持っているとみなすことができる。ですから大事なのは問題から目を離してください。問題から目を離してください。自分と問題を比較していけません。そうではなくて、神がその問題を直視しておられるんだよ、その問題を打ち滅ぼす力を持っておられるんだよ。ですか。神様は素晴らしい約束を持っています。ローマの8章の31節で、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。どうですか。神様が私に、お前ほらやってるじゃないかと敵対しているというふうに感じることってないですか。もう一回読みます。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。自分を責めないでください。もう神様味方なんです。神様は敵対してもちろんおられます、罪に対して肉に対して。でももうあなたではないんです、あなたではないんです。そして戦ってくださるんです。それに戦ってくださるんです。そして皆さんを支えている神様の決意は、支えてくださっている神様の決意ですね。私はあなたを必ず守るよという決意は、あなたを滅ぼそうとしている悪魔の悪霊どもの決意よりもさらに強力だということを覚えてください。もう私はもうダメじゃないかと、この悪魔の誘惑にもう負け通しで、もう私はやってられないと、これだと救いを失ってもう本当にダメなんじゃないか。違います。 ユダの24節、ユダの手紙の24節、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方ですか。ユダの24節です。今のはつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることができるんですよ。そしてヨハネの第1の4章の4節には、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。あのものっていうのはつまり悪魔ですよ。力あるんですよ。神様守ってくださるんですよ。ですから願ってください。神は必ずその願いを叶えてくださいます。いや、それ以上に叶えてくださいます。エペソの3章の20節、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、私の思うこと、願うことをすべてを超えて豊かに施すことができるんですよ。ちょっとそれどういう意味ですか。例えば、よし、じゃあ飯食いに行くか、1000円の料理を食べたいなと思ったら、神様はそれと同じゴージャスな高級料理をですね、数万円もする、それを用意してるよと。罪から解放されて、この問題がある、神様 OK、 大丈夫だよ、自分が思ってもいないほどに願いを叶えてくださるよ。これが神の力なんですよ。もう一回言います。神様は全能なる神なんです。御国を私たちは受け継ぐんです。神様が今私たちが持っている問題に打ち勝てないわけがありません。ですから決して自分を責めないでください。神は味方になっておられます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にこの励ましの言葉をありがとうございます。主よ、何度も何度も今まであのイスラエルと同じように、また失敗した、また失敗した、ああこれまた失敗したと言って、私たちは押しつぶされそうになってしまう本当に弱いものでございますが、もうあなたがすでにキリストイエスの肉体にあって、私は全部処理したよ、あなたがおっしゃってくださっていることを感謝いたします。天のお父様、どうか私たちを救ってください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。